皆さん1週間どのようにお過ごしになられたでしょうか。大変な思いで1週間過ごされた方、あるいは心を落ち着けて1週間過ごされた方、それぞれいらっしゃると思いますけれども、今日この場に皆さんが集ってくださったことを本当に心から嬉しく思います。歓迎します。神様が呼び集めてくださったと信じますので、今日も聖書の御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。だいたいですね、今から1ヶ月くらい前のニュースなんですけど、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。パソコンにですね、遠隔操作のウイルスが感染した。で、そのウイルスに感染したパソコンから犯罪予告が書き込まれたっていう事件がありました。覚えてますか。で、警察は容疑者を逮捕して自白に導きました。で、神奈川では大学生が、大阪ではアニメの演出家、そして福岡や三重でも容疑者が逮捕された。その中でも逮捕された大学生は、当初は自分に向けられていた容疑に対し不法逮捕であると、自分はやっていないと否認をしますけれども、最終的には容疑を認める供述をしました。でも、それで皆さんご存知のように、これで終わらなかったんですね。この事件はパソコンの遠隔操作によるものだということが判明します。要するに、その大学生は他の誰かに自分のパソコンを乗っ取られて勝手に使われたんですね。だから、その大学生は悪くなかったということが分かりました。つまり、警察は無実の人を5人逮捕しました。で、後に警察はこれらの逮捕は5人逮捕だったと捜査の非を認め、謝罪をします。でもですね、どうやら正確な原因は分かりませんけれども、5人逮捕された4人のうちのその大学生は通っていた大学を辞めてしまったということもニュースになりました。なんでこんな話をしているのかということなんですけれども、今日の聖書を読んでいて思うんですね。一個人が警察などの国家権力に狙われたとき、その人が悪いことを何もしていないとしても、その一人の人が自分一人だけで国家権力に対して自分の尊厳を守りながら戦い続けるのは簡単じゃないっていうことを、今日の聖書の箇所を読んで思います。今日の聖書の箇所ですけれども、私たちは使徒言行録を毎週続けて少しずつ読んできました。繰り返しになるかもしれませんが、今日の聖書の背景をご説明しますと、ようやくイエスの弟子たちは、グループはユダヤ教の信仰から独立し始めて、キリスト教独自の信仰を形作っていっている、そういう段階ですね。先週アンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったというお話を見ました。そういう状態、そういう中でペトロをはじめとするイエスの弟子たちが当時の国家権力であるヘロデ王によって迫害されていく様子が今日の聖書箇所ですね。このヤコブっていう人ですね、どうもエルサレムの教会の指導者だったようですね。つまり、キリスト者に対する迫害がとうとうエルサレムに残っていたキリスト者にまで及んできたということが今日の聖書箇所からわかります。これまで私たちは使徒言行録を読み進めてまいりましたけれども、例えば使徒言行録の8章ではステファノという人が殺されたのを覚えていると思います。ステファノがどういう人だったのかというと、ユダヤ教の大切にしていたエルサレム神殿を批判した結果、拷問されて殺された。このステファノは主にギリシャ語を話すキリスト者のリーダーだった、優れたリーダーだったようですね。ですから、ステファノが殺されただけではなく、主にギリシャ語を話していたキリスト者、ヘレニストのキリスト者たちのグループがユダヤ教社会から迫害されていく、そういう様子を聖書から見てきました。 そしてこのギリシャ語を主に話していたヘレニストのキリスト者は迫害された結果エルサレムから散らされていった、追い出されていったわけですね。けれどもまだその段階では主にヘブライ語を話していたキリスト者、要するにペトロをはじめとするイエスの弟子たち、この人たちはまだ迫害されてなかったんですね。というのも従来のユダヤ教の価値観の枠内でイエス・キリストのことを信じようとしていたから、そんなにユダヤ教の中で目立たなかったんだと想像されます。でもだんだん違いっていうのは時間が経つにつれて大きくなることがあります。今日使徒言行録の12章ですけれども、エルサレム教会の人たちがとうとうユダヤ教社会から迫害されていく、そしてエルサレムのキリスト教会の指導者が一人また一人と殺されて捕まっていくんですね。皆さんは今日の聖書箇所を読んで何をどのようにお感じになるでしょうか。皆さんは今日の聖書箇所からどのようなメッセージを受け取られるのでしょうか。いつも申し上げている通りですね、聖書はですね、いろんな読み方ができると思います。いろんな読み方ができると思うんですけれども、私自身はこの今日の聖書を読んでいて、どうしても国家権力との戦い、ちょっと硬い言葉ですけれども、国家とかそういう権力に狙われる恐怖みたいなものを連想してしまいます。在日朝鮮人の三世であるという自分のルーツを見つめるときに、そして歴史を見つめるときに、国というものは一人の人間の尊厳を簡単に踏みにじるものだということを私はそういうふうに考えています。同意してくださる方も同意してくださらない方もいらっしゃると思いますが、それでも少なくともよく目を凝らしてみるならば感じることはできると思います。例えば2011年3月11日の東日本大震災の後、引き続いて原発事故が起こりました。東京電力福島第一原発事故、私たちはそのことをめぐって昨日斉藤武一さんをお招きしてお話を伺ったわけです。で、この一連の事故の経緯の中で国家が、政府がどのように振る舞ってきたのか、そして政府や大企業は何を主張し何を主張しなかったのか、何を守ろうとし何を隠そうとしたのか、これほどまでの大事故を起こしてまでもなお原発を再稼働させようとする、あるいは他の国に原発を輸出しようとする、そのような日本政府や大企業の姿勢からはどうしても人の命よりもお金が大事だというメッセージを、そういう主張を受け取らざるを得ないと思うんですね。私は今日の聖書箇所を読みながらそういうことを連想します。皆さんと今日この短い時間一緒に考えたいことは、それは一人の人間として、一個人として、信仰者として、政府や国家そこまで大きくなかったとしても、本当に大きな力を持った相手の前にもし自分一人が立たされた場合、私たちはその時何をどうすることができるんだろうかということです。皆さんの中には国家や政府と戦う、あるいは国家や政府に向き合うという言葉自体に違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。どういう表現を使ってもいいと思うんですが、よく国益などと表現されるそういう言葉がありますけれども、それは私は一人の人間の命を簡単に踏みにじるものだと考えます。ですから、そのような大きな力に対抗して自分の命や尊厳を守ろうとするということは、自分がそのことを望むと望まないとに関わらず、時に向こうからやってきます。そういう状況が歴史の中でもそういうことは何度もありました。2011年3月11日以後の世界を生きる私たちは、2011年3月11日以前よりもそのことに対して 敏感であるべきだと私は考えます。国家や政府というものが一人の人間に対してどのような力を及ぼそうとするのか、あるいは及ぼそうとしたらどのようなことが起こりうるのかということ、私はどうしても今日の聖書を読んでそのことを考えざるを得ないわけです。けれども国とか政府に対して一人の人間が戦うというのは限界があります。とても難しい。そういう戦いはいつの時代でもその一人の人間が国や政府という巨大権力の前に屈服させられてしまうということが多いわけですね。少なくとも形の上ではそうなるわけです。国や政府に逆らった人は逮捕されたり、不当にも裁判にかけられて罪を定められたり、ひどい場合には処刑されて殺されます。私たちが救い主と信じるイエスもそのような国家権力によって殺された一人の人間です。イエスは2000年前のパレスティナに実在した人物だということが分かっています。またそれほど遡らなくても現代社会においても日本社会においても同じような例はたくさんあります。1994年に松本サリン事件が起こりました。皆さん覚えていらっしゃると思います。何の関係もなかった河野義行さんは松本サリン事件の第一通報者だったんですけれども、逆に警察によって容疑者とみなされてしまいました。また警察の捜査及び情報のリークを受けた地元紙や、あるいは主要な全国紙を含め多くのメディアが河野さんを犯人として扱いました。こういうことはほんの一例に過ぎないわけなんですね。1945年以前、皆さんよくご存知の日本の歴史ですけれども、天皇制国体が社会の隅々にまで浸透していました。この中にはその時代をリアルタイムで生きていらっしゃった方もいます。そういう社会の中にあって、キリスト教は西洋から入ってきた宗教、敵国の宗教として日本政府や憲兵などの権力から不信の目を向けられていました。太平洋戦争が末期に向かう1940年代にはキリスト教は、そして教会、信仰者は非常に苦しい時代を迎えます。本当に身近な話だと思うんですね。私たちの教会は幸い歴史的な資料がとてもよく整っている教会だと思いますが、70年史ありますね。先日福島先生いらっしゃいましたけれども、福島先生が編集してくださったあの本ですね、道北の町の日、旭川豊岡教会70年の歩みという資料があります。でその資料の中にもその1940年代のことが書かれています。三上牧師がどのような牧会をされたのか、あるいはしようとしたけれどもできなかったのか、どういう状況にいたのか、また私たちの教会の話ではありませんけれども、ホーリネスの信仰を持った人たちの場合は実際に関係に捕まって拷問を受けて殺されていった人もいたわけです。繰り返しになりますけれども、私は基本的に国や政府は国益という名のもとに簡単に一人の人間の命や尊厳を場合によっては踏みにじるものだと考えています。ですから今日の聖書を読みながらどうしても思うことは、一人の人間として、あるいは信仰者として人間の命や尊厳を踏みにじる、そういう国や政府などの大きな力に対してどのように向き合うことができるんだろうかという問い、それは答えがこの場で出ない問いですが、そのことをまず思わずにはいられないんですね。もう少しその問いを信仰的な、キリスト教的な表現に言い換えたらこうなります。国家権力などの圧倒的な圧力を前にして、信仰者は、キリスト者はどこに神の力を感じることができるのでしょうか、というふうに言い換えてもいいと思います。皆さんの中には何回も お話してますけども、私のこのようなものの見方に違和感を感じる人も必ずいらっしゃると思います。私はそのような方がいても不思議ではないと思いますし、私と違ったものの見方をする人のものの見方を否定しようとは思わないし、否定したいとも思いません。ただ私自身が今生きているこの現実の世界の中で誠実に聖書を読み、社会に向き合いたいと思うときに、聖書からまず自分自身が生きるためのメッセージを受け取りたいと心から願うときに、私の場合は今お話したような観点を今日の聖書箇所から受け取らずには聖書を読めないということだけです。聖書に戻りたいと思いますけれども、もう一度使徒言行62章の6節から11節までを読みします。どうぞ聖書をご覧ください。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一、第二の衛兵所を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたのでそこを出て、ある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。ペトロは我に返って言った。今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだ。その中でも特に注目したいのは最後の11節のペトロの言葉。今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださった。ここですね。ペトロはですね、要は神様が天使を送って自分を救ってくれたと言っています。皆さんはこの聖書の箇所を読んでどのようなことをお感じになるでしょうか。人によっては天使という言葉が出てくるだけで、奇跡的なものの見方が出てくるだけで、少し心理的な負担を感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、けれどもですね、皆さん天使っていう言葉を聞いて、森永のエンゼルマークのようなですね、あの背中に羽のついた可愛らしい子供だけが天使なんだとは思わないでほしいなと思います。天使っていうのは要は神様からのメッセージなんですね。神様からのお使い、使者、それを天使と古代の人は言っているだけですね。ですから天使とは神様からのメッセージのその媒体ですね、伝える器。もしかしたら目の前にいる、よく知っているあの人、この人が私にとっての天使になり得ますし、またある特定の状況や情報や関係が私にとっての天使になることもある。あるいは逆に私自身も知らないうちに、もしかしたら私が皆さんの天使の役割を果たしているかもしれない。神様は私たちをそのような形で用いてくださるというのが信仰的な考え方ではないでしょうか。いずれにしても大切なことは、この11節の言葉にあるように、ペテロが今自分の目の前にある状況を天使、つまりですね、神様からのメッセージだと受け取ったということだと思います。ペトロは今どういう状況にあるんでしょうか。ヘロデ王によって捕まえられ、牢獄に入れられました。すでにイエスの教、ユダヤ、ごめんなさい、エルサレムの教会の指導者のヤコブが殺されたように、 ペトロ自身が殺されるのも時間の問題のような、そういう差し迫った状況ですね。極限の状況と言ってもいいかもしれません。それが今日の聖書箇所です。そして投獄されていたペトロはその時何を見たのか、私たちは今11節に注目しますけれども、投獄されていたペトロは命の危機において天使を見た。命の危機において神様からのメッセージを受け取った。少なくともペトロはそう信じたということがこの11節に書いてあります。それが今日私たちが聖書から受け取るべきメッセージなのではないでしょうか。ある人は今日の聖書箇所についてこういうふうに語ります。ちょっとこれ引用ですけど読んでみます。こういうふうに言うんですね。例えばこんなことも想像できます。ペトロを解放したのは牢の番をしていた看守の一人だったと。その当時牢の看守は元奴隷であったり外国出身者であったり地方出身者が多かった。そして彼らは囚人とされた者を拷問しなければならないし、鎖で縛らなければならないし、時には処刑もしなければならなかった。だから彼らの心中を除けば、いろいろな思い、複雑な思いがあっただろう。それと同時に多くのキリスト者が捕らえられて入獄してきて、看守たちは彼らの信仰や生き方に触れて何かを感じることもあっただろう。だから牢の看守たちの中に何とかしてペトロを助けたいと切に思う者がいたとしても不思議ではない。そういう看守の一人がペトロを起こし鎖を解き門を開けて外に連れ出したということは十分に考えられることである。こう考えるのはとても現実的であって全く神秘的ではない。しかしペトロは自分を外に出してくれた人は天使だったという。そしてペトロは天使を使わした神への信仰を深めていく。信仰だけではない、このようなこともなされる神の神秘性におののき恐れをも感じたに違いない。いや、それだけではない。そこでペトロは恐れとともに謙虚になることをも学んだだろう。引用ここまでなんですけど、今日の聖書箇所を読んでそういうふうな理解の仕方をする人もいます。口でですね、簡単に命の危機とか極限状況っていうことは簡単ですけど、私たちはそういうことを口で大層なことを言っててもちょっと、料理をしていて指先が切れた、血が出るだけでも大げさに大騒ぎをするような、そういう弱い存在です。ですから私たちが本当に辛い状況とか悲しい状況とかしんどい思いだった時に、今この場で私がお話しているようなことを私自身ができるのかっていうと、それは別の話、できる自信はないわけです。何が言いたいかっていうと、こういう命の危機とか極限の状況においてですね、まるで清水の舞台から飛び降りるかのように、えいやと目をつぶって飛び降りなさい、そういうふうに神様を信じましょうということを言いたいわけじゃないんですね。そういうあり方は盲目的に移ります。そうじゃなくって、どうせ飛び降りるんだったら目を開けて飛び降りましょうということを言いたいと思います。これ以上立っていられないように感じる中で、本当にしんどい思いをしたり自分の精神が追い詰められているように感じるときに、そういう真っただ中で天使としか言いようがない、そういうふうにしか表現しようのない神様の働き、神様の力を見るために目を閉じるのではなくって、本当に目を凝らし耳を澄ましたいなということを皆さんにお話したいわけです。考えてみてほしいんですけど、今日の聖書の箇所は全然ハッピーエンディングじゃないと思うんですね。ペトロの立場だけで見たら逃げられてよかったねって思うかもしれませんけど、確かにペトロは救われたって書いてあります。それが中心的なモチーフかもしれませんけども、じゃあペトロの監視はどうなったんでしょうか。 ペトロがいなくなったと知ったヘロデ王はペトロの監視を生かしておいたでしょうか。それはちょっと考えにくいと思います。何が言いたいのか。天使のおかげだと信じるとか、目に見えない神の力、神の働きを目を凝らし耳を澄ますっていう信仰は、決して現実を無視した盲目的な信仰ではないと私は思います。そうじゃなくって、本当に現実世界の歪みとかきしみ、矛盾や葛藤、真っ先に自分の弱さを十分に見つめた上で、あるいは見つめるからこそ、そこに人間を超えた神の力や働きを信じようとする、あるいは神様の力とか働きを信じずには生きていられないから求めるんですね、必死に。そういう信仰なんだと思います。そのような状況の中で、本当に自分の力ではない何かを感じたときに、人はそのことをどういうふうに表現できるんでしょうか。人によっていろんな表現をしていいと思います。でも今日の12章の11節では、ペトロは主が天使を使わして私を救い出してくださったのだという表現をしています。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれども、最後にですね、韓国の一人の牧師の言葉を皆さんに紹介したいなというふうに思います。韓国はですね、今でこそ民主主義の国になりましたけれども、1970年代80年代は、軍事独裁政権が、国を治めていました。特に70年代はパク・チョンヒ政権が、韓国を本当に独裁的に支配していて、その中で民主化闘争を本当に戦った、命の危険の中で教会に仕えていった牧師の言葉を最後にご紹介して、今日のお話を終えたいと思います。その人はパクヒョンギュっていう牧師なんですけど、知ってる人は知っている牧師なんですね。韓国の民主化闘争の中でこの人は何度も捕まって牢獄に入れられて、また教会の中にも政府からのスパイが送り込まれて、教会が分裂していく、礼拝が妨害されていく中で、教会から追い出されて、教会の前の反対側の道で何年間もずっと雨の日も晴れの日も礼拝を続けた、そういう牧師です。その言葉を最後に皆さんにご紹介して終えたいと思いますけど、こういうふうに言っています。私は手錠をはめたまま供述書を書くのに必死でした。午後も遅い時間で、人々は家に帰る準備をしているようでした。時々人々が私の横を通り、部長室に出入りしました。足音だけが聞こえてくる部屋の雰囲気は重く感じられましたが、ソビンゴに比べれば天国でした。ここでは拷問の悲鳴を聞かなくて済むからです。しばらく供述書を書いていると、誰かが私の横に来て立ち止まり、小さい声で話しかけた。牧師さん、ここにおられたんですね。皆さん心配しています。勇気を出してください。顔を上げてみると、ハンスモン弁護士でした。私が話す言葉を探していると、彼は静かに私の手を握り、すぐに部屋の外に出て行った。その瞬間、感じた歓喜をどのように表現すればよいだろうか。彼はまさに神が使わされた伝令であった。その晩、私はソデムン刑務所に収監されました。厩舎23房、便乗家のある 1.75 坪の独房でした。薄汚いところでしたが、一旦捜査官から逃れて官房に入ってみると、我が家に帰ったかのようでした。検察庁でハンスノン弁護士に会えたのは、摂理によって成就された奇跡でした。この事件が神の摂理の中に置かれていると思うようになるや、不安は消えていきました。本当に今日のお話を終えたいと思いますけども、今ご紹介したのは実際にいた人の言葉ですね。今も生きています。で、こういう、言ってみれば歴史に名を残した英雄みたいな、有名人みたいな、そういうヒーローの行動とか言葉を紹介することによって、私たちも同じようにしましょうとか、本当にこう信じれば神様はいつも私たちを助けてくれますということを言いたいわけではない、そういうことではなくって、私たちはですね、本当に 追い込まれることがあります。本当にしんどいことがあります。身近な人に思いがけず裏切られるとき、本当に痛い思いをします。でそういうときに でも希望を諦めたくないなというふうに思います。そういうふうに希望を諦めない人にはきっと神様の力や働きが現れる、そういう聖書のメッセージを聞き取りたいなというふうに思うわけです。ペトロはそれを天使が現れたと表現をしています。表現は何でもいいと思いますけれども、問題、大切なことは私たちがそのような神様を信じるかどうかではないでしょうか。神様が私たちにメッセージをくださり、語りかけてくださるということを信じ祈りたいと思います。一言祈りましょう。神様、どうか私たち一人一人を励まし、慰めてください。何よりもまず私たち自身が弱い存在であるもの、許されなければ生きていけないものであるということを忘れないようにさせてください。救いはそこから来るということを信じさせてください。神様、どうかこの1週間、あなたの導きの中で過ごすことができますように。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。